お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言11章4節から27節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
箴言11章の学びをしていますが、11章の4節。財産は激しい怒りの日には役に立たない。しかし正義は人を死から救い出す。主イエスが話された金持ちとラザロという乞食の話を思い出します。二人とも死にましたが、金持ちの財産は怒りの日、つまり裁きの日には何の役にも立ちませんでした。でも正義は乞食を救い出しました。正義によって彼は直接アブラハムの懐に連れて行かれたのです。地上の財産に頼っている人たちは確かに自分たちの優先順位が逆さまになっています。富それ自体には何も悪いことはないのですが、私たちは富の限界を認識する必要があります。この世ではお金でほとんどのものが買えますが、次の世ではお金では何一つ買うことはできないのです。箴言11章の5節から6節。潔白な人の道はその正しさによって平らにされ、悪者はその悪事によって倒れる。すぐな人はその正しさによって救い出され、裏切り者は自分の欲によって捕らえられる。もし悪者という言葉を不法者という言葉で訳したなら、おそらく私たちにとってもっと身近な意味になるのではないでしょうか。悪事を働く者には決して平安がありませんので、安らかに眠ることができません。しかし正しい生活をする者は平安があり、心地よく眠ることができます。7節から8節。悪者が死ぬとき、その期待は消え失せ、邪悪な者たちの望みもまた消え失せる。正しい者は苦しみから救い出され、彼に代わって悪者がそれに陥る。悪者が死ぬとき、その期待は消え失せ、邪悪な者たちの望みもまた消え失せるとありますが、これはエステル記のハマンを思わせます。そして正しい者は苦しみから救い出されるという箇所はモルデカイを思わせます。箴言11章の9節。神を敬わない者はその口によって隣人を滅ぼそうとするが、正しい者は知識によって彼らを救おうとする。神を敬わない者という言葉は偽善者とも訳せる言葉で、口答えすることを意味する二つのギリシャ語の言葉から来ています。偽善者とは口答えをするものであり、この言葉はギリシャの演劇の役者に使われました。一人の役者がもう一人に合図をすると、その人は自分の短いセリフを言う番だと分かりました。それはあらかじめ予定された彼らの演技でした。誰かがある人を宗教的な意味で偽善者だというとき、それはその人が偽物だという意味です。その人は誠意がないのに、ハレルヤ、主を賛美せよと口にする人です。彼はただ表面だけで人に見せるために演技をしているだけなのです。 しかし彼は自分の心では主を賛美してはいないのです。神を敬わない者は、その口によって隣人を滅ぼそうとするとありますが、彼はあなたの友人のようなふりをしますが、自分自身の人生の罪を覆い隠そうとして、あなたが後ろを向いたときに、あなたをナイフで刺すようなことをするのです。この説は、ポティファルの妻を思わせます。彼女はヨセフを中傷し、また自分の罪を覆い隠すために、ヨセフに対して偽の告発をしました。彼女こそ有罪であったのに、ヨセフを訴えることで、彼女は自分の罪を覆い隠しました。パロの高官の奥さんの証言に対して、人権のなかった奴隷であるヨセフの話を誰が信じるというのでしょうか。ヨセフは口を開く必要さえありませんでした。なぜなら彼には奴隷として自分を弁護するチャンスさえなかったからです。残念なことに、時々教会の中に自分を守るためにひどいことを言う偽善者がいます。牧師の面前では良いことを言っておきながら、彼の背後で牧師を批判する人がいます。いつでもそのような人には気をつける必要があります。そういう人は自分の人生の中の何かを覆い隠しているのです。そしてその罪はいつか必ず明るみに出されて神様に裁かれます。この説のことわざはそのような偽善のことを言っているのです。10節から11節。町は正しい者が栄えると小躍りし、悪者が滅びると喜びの声を上げる。すぐな人の祝福によって町は高く上げられ、悪者の口によって滅ぼされる。この箇所はダビデとサウルのことを思わせます。ダビデがイスラエルの王であったとき、エルサレムは偉大な町になり、サウル王が死んだときには、彼のために嘆き悲しむ人はあまりいませんでした。十二節。隣人を蔑む者は思慮に欠けている。しかし英知のある者は沈黙を守る。ダビデはこの箴言の例でもあると思います。ダビデの人生がソロモンにもたらしたものすごい影響、あなたはご存知でしょうか。ダビデはソロモンの母、バテシェバと罪を犯しはしましたが、その染み以外には、ダビデの人生は素晴らしい人生でした。アブシャロムが自分に対して謀反を起こして、ダビデが町から逃げなければならなかったとき、サウルの家族の者であるシメイがダビデを呪いました。ダビデの将軍ヨアブは、シメイのところに行って彼を槍で突き刺したいと思いました。そのときダビデは次のように言いました。やめなさい。彼は自分の心にあることを語っているのだ。これは私に対する神様の裁きだ。そのようにして反論することなく、ダビデはただ沈黙を守りました。まさしく、英知のある者は沈黙を守るのです。もし人々が実際にあなたを呪い、あなたの性質を抽象するなら、ただ黙っていてください。神様はダビデのこの状況を取り扱ってくださったように、あなたの状況をも必ず最善に取り扱ってくださるはずです。それはこの書の素晴らしい原則です。これらの原則は若者たちが学ぶのに良いものです。今日、若者たちの間には本当の霊的なムーブメントがあるように思います。彼らに箴言を勉強してほしいと思います。その学びによって彼らはキリストに近づきます。なぜなら知恵の学校を経営しておられるのは主であり、主こそが私たちにとって知恵となられたからです。 箴言は若者に多くの常識を与えてくれます。今日の若者には知能指数ばかりが強調されて、もっと根本的な常識が足りないように思います。知能指数が高くて常識指数の低い人たちがとても多いようです。箴言11章の13節、歩き回って人を中傷する者は秘密を漏らす。しかし真実な心の人はことを秘める。歩き回って人を中傷する者は、誰か他の人を傷つけるために何かを話す人です。時には彼が言っていることは本当ですが、それでも他の人に言うべきではないのです。もしその人が、兄弟が罪を犯したことを知っているなら、本人のところに個人的に行って、その罪について秘密裏に彼を取り扱うべきです。そのことについて、そこら中を走り回って他の人たちに話すべきではありません。箴言11章の14節、指導がないことによって民は倒れ、多くの助言者によって救いを得る。この箇所を次のように訳すともっとよくわかるかもしれません。管理がないと人々は倒れる。でも多くの助言者によって救いを得る、または安全である。あなたがどれほど頭が良かろうと、あなたにも良いアドバイスは必要です。神様はネブカデネザルに助言者としてダニエルをお与えになりました。ダニエルは王やシラスの助言者として彼らの大きな助けとなりました。神様はよく祈る人、霊的な人を用いて、あなたにアドバイスを与えてくださいます。そのような友達を持つのは、なんと素晴らしいことでしょうか。進学、就職、結婚など、様々な人生の決断をすべきときに、祈り深い友達から助言をしてもらうことは、とても大切なことです。箴言11章の15節、他国人の保証人となる者は苦しみを受け、保証を嫌う者は安全だ。他国人の保証人となる人はその報いを受けます。そしてその人はその経験によって賢くなるのです。その人は自分が大きな間違いを犯したことを通して大切なことを学びます。ところが他国人の保証人となってくださる方がいました。パウロは第二コリント人への手紙8章の9節で、その方について次のように述べています。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。主はあなたの罪の負い目を負われました。主があなたの身代わりに恐ろしい刑罰を受けなければならなかったのです。その時の主の経験は、詩篇69編の4節の中で予言的に次のように説明されています。ゆえなく私を憎む者は、私の髪の毛よりも多く、私を滅ぼそうとする者、偽り者の私の敵は強いのです。それで私は盗まなかったものをも返さなければならないのですか。そしてまたイザヤ書53章の7節でも次のように書かれています。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれてゆく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。罪には必ず刑罰が伴います。そして主があなたの罪の責任を取られたのです。ローマ人への手紙6章の23節には、罪から来る報酬は死ですと書かれています。そしてキリストがあなたの罪が当然受けるべき報酬としての刑罰をその身に受けられたのです。箴言の覚書という中で、 アイアンサイド博士は主イエスの贖いについて次のように書いています。主は木の上で私のために刑罰を負われた。今保証人も罪人も自由になった。主はあなたの身代わりとなって十字架の苦しみを受けられたのです。箴言十一章の十六節、優しい女は誉れをつかみ、横暴な者は富をつかむ。これはルツ記の中のルツを思い出させます。彼女はヤモメであり貧しい女性でした。それでも彼女は誉れをつかみました。ボアズは彼女にこういうことができました。ルツ記三章の十一節、この町の人々は皆あなたがしっかりした女であることを知っているからです。ベツレヘムの町のすべての人たちが彼女のことを知っていました。彼女は男性との関係の中で誉れを維持しただけでなく、すべての意味で誉れをつかみました。日本語では横暴な者は富をつかむと訳されていますが、この箇所は強い者は富をつかむとも訳せます。そしてこの箇所はボアズに当てはまると思いますとマギー博士は述べています。箴言十一章の十八節から二十一節、悪者は偽りの報酬を得るが、義をまく者は確かな賃金を得る。このように義を追い求める者は命に至り、悪を追い求める者は死に至る。心の曲がった者は主に忌み嫌われる。しかしまっすぐに道を歩む者は主に喜ばれる。確かに悪人は罰を免れない。しかし正しい者の末は救いを得る。ここには罪と義の間の見事なコントラストがあります。偽りと不法は裁かれ、逃れる道はありません。そして信者の持っている義はキリストの義です。私たちがキリストの義を持っているゆえに、私たちは裁きに遭うことがなく、裁きは私たちを過ぎ越してゆきます。ヨハネ5章の24節で主イエスは私たちの救いについて次のように述べています。死から命に移っているのです。箴言十一章の二十二節、美しいがたしなみのない女は金の輪が豚の鼻にあるようだ。鼻に金の輪をつけて歩き回っている豚を見たことがあるでしょうか。ここカリフォルニア州のハリウッドには大勢います。彼女たちは美しい女性たちではありますが、分別がありませんとマギー博士は述べています。箴言十一章の二十三節、正しい者の願い、ただ良いこと、悪者の望み、激しい怒り。平安と喜びを持つための唯一の方法は、キリストと正しく関わることです。箴言十一章の二十四節から二十五節、ばらまいてもなお富む人があり、正当な支払いを惜しんでもかえって乏しくなるものがある。おおらかな人は肥え、人を潤す者は自分も潤される。アイアンサイド博士はこの箇所について次のような解説をしています。正直者によってなぞなぞとして出され、ガイウスによって説明されたバンヤンの風変わりで面白い詩自体がこの箇所の解釈としてふさわしい。ある男がいた。ある人たちは彼を吉害と呼んだが、ばらまけばばらまくほど彼はもっと多くを得た。 貧しい者に自分のものを与える者は同じだけ与えられ、またその十倍を得る。主は少しだけ蒔く者は少しだけ刈り取ると言われました。この原則は主のお働きのために捧げることにも適用できます。箴言十一章の26節。穀物を売り惜しむ者は民に呪われる。しかしそれを売る者の頭には祝福がある。この節を読むとエジプトでのヨセフを思い出します。彼は穀物を売り惜しむことはしませんでした。彼は7年間誠実に穀物を集め、その後に自分の父や兄弟たちとその家族を含む世界を養うことができました。同時にナバルを思い出します。穀物を売り惜しむ者は民に呪われるというのは確かに彼に当てはまります。彼は愚か者で、彼の名前は愚かという意味です。彼はアビガイルという美しい女性と結婚していました。この男が金持ちであったという以外には、なぜ彼女が彼と結婚したのかはわかりません。サウルから隠れている数年の間、ダビデはナバルの羊の世話をし、多くの場合に彼を助けました。ですからダビデと彼の家来たちが飢えていた時、彼はナバルに食物を分けてくれるように頼みました。しかしナバルは二べもなくダビデを拒否しました。事実彼はダビデが送ってよこした使者を侮辱までしたのです。ダビデはそのような侮辱をそのままにしてはおきません。ダビデは彼を追いかけましたが、その途中でアビガエルが彼に和解の贈り物を持ってやってきたのです。このことわざはそのままナバルにぴったり当てはまります。同時にこのことわざには霊的な適用もあると思います。穀物は神様の御言葉です。私たちは穀物をばらまくべきなのです。あなたはあなたの周りの人たちに穀物を売り惜しんではいないでしょうか。あなたは自分の地域に神様の御言葉の教えを届ける働きに参加することができるのです。穀物を売り惜しむ者は民に呪われるのです。箴言十一章の27節。熱心に善を探し求める者は恵みを見つけるが、悪を求める者には悪が来る。ガラテヤ人への手紙6章の7節には別の言葉で次のように書かれています。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。確かに悪に心を開く者は悪を刈り取り、正しいことに心を開く人は正しいことを刈り取るのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は義人と悪人との対比というテーマで、箴言11章4節から27節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。